雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。今日は9回目であります。東洋ライス創立60周年であります。さて、番組ではですね、ずっとこの無石米から始まって、無洗米、金目米、金目ローカット玄米、金目米エキスとですね、時代とともに、この新しい、そして食と健康にこだわってですね、新しいお米、そしてお米から抽出される栄養に、ずっと注目して商品を開発されてきました雑賀社長にですね、そのいきさつなどをお話を伺ってまいりましたけれども、今ですね、東洋ライスでは全食品の健康を図る SDGs 推進事業という大きなプロジェクトに取り組んでおられます。まあ、SDGs、まあ、持続可能なその社会ですねを目指した、さまざまな目標を立ててそれを実行していくということになるんですけれども、まあ、雑賀社長、最近この SDGs という言葉、まあ、日本そして和歌山でもですね、いろんなところで聞かれるようになりました。改めてその東洋ライスが取り組む SDGs についてですね、今日はお話を伺っていきたいと思います。
はい、あのね、 SDGs というのはね、まあ、国連が、まあ、言い出したんやけれどもね、結局あれ、まあ、まあ17項目あるけれども、まあ、一口で言うたら、今のまま言ってたら地球の資源がなくなって、代わりにゴミができるだけやないか、もうとにかく後々人間が住めんような地球になってまうよと。だから今のうちから、まあ、持続可能な形に変えなあかんよというのが基本ですわね。まあ、だから私どもはその SDGs というのはね、実際物事を消費する、まあ、一般消費者ですね、消費者が一番その、そうやその通りやと。だから自分たちの生活のために、買うもの、仕入れ、買い入れたりするものを、そういうものに、いいものをやっぱり選んでやろうということによって達成できるということですと思うよね。ところがね、どうも世の中はね、なんか勘違いしてるのが、行政とか企業がね、SDGs やってわーわーわー言うてね、なんか そこら掃除したり、何やこんなことするとかね、それはちょっとピンと外れてへんかいと。結局行政がそんなに一時的になんかこんなことやったら、それは終わりじゃないかと。結局行政はやるべきことは地域住民に対して SDGs っていうのはこういうことやと。だから皆さんこういうものを、なんか買うときはこういうものを買ってくださいよとか、そういうことを指導するのが行政の役目ですわね。案外そんなことは企業でもね、案外そんなことできてないんですよね。で、私はね、その辺がじれたいなと思ってたんで、たまたま私どもちょうど、60周年記念の事業ということがありまして、それがまあ去年の年末か、まあ、そこで私は、そこら辺り一般消費者を巻き込んだね、 SDGs の展開をね、やらないかんと、まあ、いうことで、まあ、3件立てたわけですね、はい。まあ、3件というのはね、まあ、簡単に言うと、それぞれ別々なんだけれども、最初の1件はね、なんかうちは会社創業始まって以来、無石米からずっと、あるいは無洗米とか金目米ずっとやってきたけれども、よくよく考えてきたら、みんなこれ SDGs 活動なんですよ、うん。でそれをその消費者に提供してね、消費者がそれを採用することによって SDGs が達成できてるわけですね。だからこれをね、より一層それをその顕著にね、一般消費者にやっぱり知らしめて、SDGs 活動するようにしたいということですわ。でそのためにやっぱりそれが実行できるようにね、 まあ、あの賞金をつけたり、うん、まあ、でそれを賞金オーナーするためにそれを、まあ、知識をそう得られるようにするとかね、うん、そういうことをやった。これが最初の一件ね。でもう一件はね、まあ、純不動やけれども、私はまあ米の業界におるさっき分かるんやけどね、ものすごい遅れてるんですよ、うん、今その昔の今の社会でね、昔の、労働条件というかね、ほとんどないんですわ、うん、昔のあの仕事中さん大体男性でないとできない。大体力仕事とかなんかそういうね、うん、汗水たらしでこうやるのが、まあ、仕事だったでしょ。今はそんな仕事中ね、みんな、まあ、ロボットとか機械がやるようになってね、もうそういう仕事なくなってるんですよ。だから男性でも女性でもほとんど同じ仕事できる時代になってるのには、この米の業界は違うんですよね、うん、何が違うかって言うたら、まず、生産地でできた米をね、その消費地に運ぶのどうするかって言ったらね、缶袋入れてるんですね、はい、昔はねこれ田原だったんですよ、米田原、とこ重いからとても要作業地になってきて、はい、だんだん体力弱ってるからね、これ30キロになってるよね、はい、それでも重いんですよ、はい、でだからその腰座を起こすとかなんとかちゅうで、大体それを運ぶ運転手がもうね、もう米を運ばんっていうぐらいになってきてるよ、はい、うん、まあしかしあの現実まだそういう状態である。でさらに一番あの もっとひどいのはね、あの精米工場ですよ、あの日本のこの生産者っていうのは割と粒が小さいから、だからそこでできた米を缶袋入れるぐらいあんまりそう大層に問題じゃないけれども、これ今はお米中のは大体あのあれね、都市部で精米されるんですよね、うん、だそこへ持ってきた時にはもう大きなトラックで来るわけですよ。でそこでその紙袋をたくさん積んでるわけですよね。それをダーッと下ろすでしょ。下ろすのお前大変なんですよ、うん、それまあヤッコラさんみんなこれ人手揃えて下ろすわけでしょ、うん、で今度下ろしたやつを今度はね、その張り込み中で精米工場の機械にかけるのに、一つ一つその30キロの米を袋を上げてこう開けこう何て言うか、空っぽにするわけ、
一個一個、
うん、振りあるで、ところが、そんなにやってると時間かかるから、もう適当にザーッとやるときポーッともう掘るわけですよね、はい、だから農家がせっかく苦労してできたお米もね、その缶袋とともに掘ってしまってるわけです、いくらかね。それってもっとひどいのはね、その紙袋ですよ。紙袋じゃなくて原料はあれ紙からあの、ね、木材から作ってるわけでしょ、うん、でああいうあの鳩の字中か紙を作って、それも運んできたらそれもそこらもうこれ掘るはあのゴミですよ。そうするとね、精米まあまあ、ここ うちの工場なんかだいぶ改善されてるけれどね、まだまだ一般的にはね、あの精米工場行くとその缶袋を寄ってたかってこれ開けてるわけやね、そのね労力汗水路になってやるんですよね。それがね大変な仕事やけれども、それが社会的にものすごく意義のあることやったらそれで釣り合うんですよ。ところは何やってるかって言ったらゴミを作るためにやってるわけです。こんなのつまらんことないやないかと私これ前から思ってるんだ。それをね解決しようということでね、私いろんなところでこの働きかけてきたんだけど、みんなねそれ朝日さん大変ですよっていうようなこと言って行くも乗っていかない。だから私はもうこうなったらもうやっぱり目に物を見せて実行するしかないと。で私はねこの、あれね解決する方法にねフレコンというものがある。
フレコン
今でもねお米をその30キロじゃなくて1トン入りの大きな袋があるわけ、
はい、
それに入れてこの流通するという方法もある。これ今もだんだん増えてきたけれども、まだせやけど半分はその紙でいかんとし紙材でいかんとしようない、うん、紙くらいね。そのなんでそれで出来あるのかというたら、これ産地と精米工場の両方に問題ある、うん、というのはまず生産地にはですねそんなフレコン詰めという装置が持ってないわけ、うん、本来はそれで簡単にちょっとちょいちょいちょいってずっと作ってね、うん、でこれをその産地に、まあ、実際据えてやったんですよ、あるあの県でね、ほいさらねこれは素晴らしいちゅうてね、これはもう働き改革のもてこいやとか言うて、もう今まで僕も大変やってんけども、あの農協ですけどね、うん、でそれはそれで解決できるというね、うん、でさらにその場合あのそれさいくらするのよって言うけど、まあ、今のところ、まあ、値段のどうでもやないかと、これ早くで実験的にやるやないかって言って総会してやったわけですよね、はい、あとはまあそのお金の問題残るけどこれ据えてやるしもうものすごいええとなってるわけね。で今度もう一個その精米工場の方も そのフレコンという大きな1トンの単位で切られたら困るという状況もあるわけ。なぜかというたらね、今はねその米の種類がものすごく増えてるでしょ、品種がね、アイテムが多いわけ。ほいたらね、ものすごく多品種少量になってるんですよ。もう一つのロットはね、小さい、ものすごく小さいやつをたくさん手になる。とそうすると1トンの大きな袋で切られたらね、それちょっとつごて残り置いとかんなんていうのがいっぱいできる。ほいでそこら中そんないっぱい中途半端なおかんなんちになったらね、ダメやと。ただ缶袋やったらこれいくつ入れたらまあいけるという、なるでしょ、30キロ単位やから、はい、まあまあそういうことで精米工場でもそのやっぱり紙体が紙袋でないと困ると、30キロ入れないと困るというのがあったんだけども、これもね、あのもうすでに私どもの工場なんかそれ作ってやってるんだけれども、もう入ってきた米はもうフレコンできたやつみんな掘り込むんで、フレコンやったらねこの機械ピューッと下げてパッといくから、別にあの重たい面せいでもいいわけで、ものすごい早くサーサーサーと流れていく、掘り込めていくでしょ。それに入ったタンクはですね、あのものすごいその、いくつろにも入れられるタンクを作ってるわけ、それでねその欲しいだけ取り出せるわけですわ。だから30キロ単位よりかもっと小さいね、まあ、5キロでも10キロでも取り出せるようにしてるから、だからこれやったらね、その精米工場の方もはるかにこれしかええ仕事になるんですよね。今あれですよ、精米工場中に入ってきた米を一旦その苦労して下ろして下ろして一旦倉庫入れるんですよね。倉庫入れてると精米工場の方に今度また万事運ぶんです。今日はどんだけの米をどんだけ作るとまた倉庫の中からいろいろいろんな種類を集めてきてね、よくそこで間違うんやけどね、まあほいでこう持ってきてほいでこういちいちやってるんだけれども、まあ私どものようなやり方やったらもうポーンと来たやつもすぐ掘り込んでまうんですよね。ほいでもうそのフォークリフトで運ぶ必要ない。だから大体一般精米工場見に行ってごらん、それはフォークリフトものすごいカーッと走り回ってますよ。ほら一見ね繁盛してるように見えるんだわ、しかしあんなそういう工場はものすごいねあの赤字ですわ。そんだけその人件費がいってね、うん、まあそういうことでね効率がいいわけですよ。でこれもねそういう設備もうすでにもう作ってうちなんか作ってるわけですよ。で問題はですねお金の問題ですわ。これお金さえあればみんな生産中もそれねフレコンで据える精米工場もそれ据える中になるけれどもね、金がなかったらどうにもなんですよ。それでね米の関係っていうのはねみんなそのそういう競争し激しくしすぎてね皆さん赤字なんですよ、ほとんど。まあたまに黒字のとこもあるけれども、とにかくもうほとんどあのお金持ってへんわけやね。だからやりとてもできやんわけですよ。で私はねそこで考えたのは100億円の基金、100億円の基金で別に銀行に行かないでも、うん、ちょっとうち遊んでる金あるからそれをもう基金にということにしてね、100億あったらあんた方ポンポンポンともうとにかく、まあ、ただで据えられないからそれでいいやないかと、うん、しかし永久にただじゃないよと、先ほど言うたように、その、紙材を使うことによって、それを捨てること、あるいはそれをあの運んだりなんかするための人件費、動力、それを考えるとね、米の業界1年、わずか1年間で280億円のロスを抱いてるんですよ。
大きいですね。
そうですよ。ただ私はそういうことにすることによってね、その280億円、1年間で全部仮にやったとすれば、それだけ浮いてくることになるんですよ。ね。
だから市長どっかの、まあ、市町村の新年度の当初予算ぐらいの規模ですよ。
大きいでしょ、うん、だからあの誰も損せんと、うん、その時今までその捨ててた、まあ、あれはね益になってくるんやから、うん、それでちゃんとこのあのうまくいけるんですよと、うん、これをねあのこのやった2つ目のあれですわ、うん、で3番目はね3番目はね、この、まあ、これ国民の健康というかね、あの今よくねあのパン、今パンもパン食の人も多いけれども、パンもあれですね、電流粉のパンでないとダメっていう声がだいぶ上がってきましたね。なぜかって言うたら、小麦粉もね、小麦もね、米と同じですよ。その機械が進化しすぎて、昔の機械だったらね、結構その米のその、まあ、小麦のいわゆるアコン層の部分もこの中に入ってきたね、はい、うん、ところがもう今の戦略が進みすぎて、そういうところはみんなもうこのあのカスの方行っても
きれいになりすぎ
て、うん、でこの小麦粉の方はもう本場の中の、うん、白い部分だけでね栄養素がないんです、はい、 で電流粉っていうのも 丸ごと購入したもんやから、はい、これでないとあかんと、まあ、特に欧米側も盛んにそれに変わってくるぐらいでね、ところが日本人はやっぱりそんなまたうてね、まず電流粉、それはあれが味が同じやったらね、それはみんな変わんねえけど、食べ一回食べたら分かるけど、これはもうかなわんなという、うん、ほいでやっぱり高いしね、まあまあ それもね 100% 入ってるんじゃないんですよ、まだあれ 40% ぐらいかな、それでもね実際まずいですわ、うん、そういうこともあるんでね、だからこれもなんとか、ほんで今パン食もする人も多いからね、まあ、でパン食だけじゃなくてやっぱり今日本人が食べてる食事の中にその小麦粉を使ったものがものすごいあるわけでね、天ぷらの衣なんてそうでしょ、ものすごい多いわけで、その中へね、そのいわゆる栄養素を高めるという意味で、その先ほど申し上げた金目鯛エキスほど何ちゅうかね、濃縮はされてないけれども、もう少し薄いけれども、取れるんですよ、うん、あの精米工場でね、でそれをですね、あの私は人値段もあんまり そんなに高くないんですわ、それをそういう製品に入れるというね、うん、まあこれ、まあ、まあ玄米エッセンスというのは、まあ、まあそんな名前をつけてね、うん、でまあ、実際パンなんかも 5% 入れてもね、味は一個も変われへんのですよ、
そうですか、
うん、あれは何か入れて味が悪いなったら分かんないけども、で逆に人によってはちょっと香ばしいという人もあるぐらいでね、まずいというのは誰もないんやね、うん、それからあのそばね、そばなんかも入れてもこれはほんまに美味しいなとかね、うん、そういうふうにしたものを作ってね、でこれもね、あの、まあ、ただこれ普及するのはなかなかいかんから、しばらくあの無料でこうあのそこでもらうようにしたりね、そういうためにやっぱお金もいるやろからということで、それもその100億円の基金のうちからこう使えるようにしてね、うん、まあそういうふうなことで、まあ 3本のあれをやったんが、その60周年記念事業の一つの、まあ、柱にしたわけね、うん、
まあ、その精米の業界のですね、構造的な問題もそう、そしてお米以外のですね、その食品、まあ、小麦粉のお話がありましたけど、それをお米のですね、その栄養を高める技術を使ってさらにその、改良していくという、すごくね、お米にこう帰着していくところがとても、面白いなと思いました。さあ次回の放送ではですね、今度はその雑賀社長のですね、ご自身の今後の展望とか夢とか、そういったところを伺ってまいりたいと思います。次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
次回は88歳の現役社長のこれからの夢について伺います。雑賀啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指しての9回目をお伝えしました。